今日は年に一度の昇天者記念礼拝ということで、皆様今日はご参列いただきましてありがとうございます。お手元にこの教会の昇天者の方のリストが、配られておりますけれども、昨年の昇天者記念この記念礼拝から、1年の間にですね、お二人の方が、昇天なされました。お一人は山崎陽子さん、ちょうどですね去年のこの昇天者記念礼拝の日に、天に召されました。そして、今エリちゃんがお嬢さんのエリちゃんがピアノを弾いてくださいましたけれども、小林千恵子さん、11月7日ですね、に天に召されました。お二人ともまだ60歳になったばかりというですね、若いご婦人たちで、ありましたけれども、私たちのこの教会にとってはですね、非常に残念で悲しいお別れではありましたが、しかしこれはすべて神様のご摂理の中にあることですので、これをまた受け入れてですね、また悲しみを乗り越えて、生かされておりますものは、この与えられております命を大切に生きていかなければと思わされております。今日はですね、この3つの家というテーマでお話をしたいと思います。まあ、3つの家ということですけれども、皆さんはいくつ家を持っていらっしゃるでしょうか。まあ、2つ3つ持っているという方も、そういうセレブな方もいらっしゃいますかね。まあ、普通は1つですね。ちょっとマイクが大きいんじゃないですかね。ちょっと羽織ってませんか。まあ、それぞれ大きさも違います。大きい広い家に住んでいらっしゃる方もあれば、狭い家に住んでいらっしゃる方もあると思います。また一人暮らしの方もね、あるでしょうし、ご家族とお住まいの方もあると思います。持ち家の方もあるでしょうし、あるいは、まあ、借家という方もあるでしょうし、まあ、いろいろなお家に住んでいらっしゃると思うんですね。まあ、でも誰もがこの家を持っていると思います。まあ、こちらにいらっしゃる方は皆さん持っていらっしゃると思うんですね。住所不定という方は、おそらくおられないと思いますが、でもなぜですね、この私たちにはこの家が必要なんでしょうか。まあ、当たり前のことなんですけれども、実は考えてみるとですね、そういえばなんで家というものが必要なのかなということをついつい考えてしまうんですね。まあ、いろんな目的が家にはあるわけですけれども、やはり自分の持ち物を保存する、そういう倉庫としての役割がありますね。家には自分の持ち物を保管しておくと、まあ、鍵をかけてですね、誰からも入られないようにして皆さんの大切なものを保存しておられると思います。またそこで、安心して眠るということですね。昨夜も皆さんそれぞれのお家で、あるいは実家とかですね、昨日は旅行先で眠られた方もあるかもしれません。まあ、普通は、自分の家で眠りますね。自分の寝床で寝るというのが一番安心して眠れると思います。また食事をする、まあ、外で食事もしますけれども、基本的には、まあ、家で食事をする。またテレビを見たり、昼寝をしたり、くつろいだりする。あるいは子供を産んで育てる。また病気の時にはそこで、まあ、伏せる、そこで休むですね。この家というものには本当にいろんな機能があるんですね。昔は一国一城の主みたいなことを言いましてね、まあ、こぞってマイホームを建てようとしたわけですけれども、今はみんな家を建ててしまってですね、あんまりその家そのものが、大切なものではなくなってきているかもしれませんが、まあ、家は食堂であり、ホテルであり、病院であり、 あるいはサロンであり、隠れ場でありですね、いろんな役割を持っているわけです。家がなければやはり困ってしまうんですね。最近皆さんも読まれたかもしれませんが、ホームレス中学生という本が話題になりましたね。お笑い芸人の田村さんキリンで、がその自分の自伝を、自分の体験をですね、書いたそうですけれども、親に捨てられて、そしてしばらくの間その公園の滑り台に住んでたんですね。なんかカタツムリみたいな形をした滑り台に住んでいたという話で、だそうです。で、その話を聞いて羨ましいなと思う人は、あんまりないと思うんです。中にはあるかもしれませんよ。俺も一人で、自由に行きたいなと思う方もあるかもしれませんが、基本的には、かわいそうですよね。家族もない、安心して身を横たえるところもない、くつろぐ場所もない、そういう彼の身の上をみんなはかわいそうだなと思って本を買って読んだわけですけれども、今やですね、人も羨むような多分豪邸に住んでることになると思いますが、家というものは私たち一人一人にとって、安心して暮らすために欠くべからざるものであります。一日の仕事を終え、勉強を終え、そして家に帰っていく、帰っていく場所がないというのは非常に寂しいことではないでしょうか。今はですね、ゴールデンウィークの真っ最中ですね。今日は昇天者記念礼拝があるので、本当はもうちょっと長い旅行に行きたかったんだけど行けなかったという方もあるかもしれませんが、あるいはすでに行かれたとかね、これ終わって旅行に行くという方もあるでしょうか。よく旅行行って家に帰ってくるとね、やっぱり家が一番なんだと言いますよね。それなら旅行なんか行かなきゃいいんじゃないかと思うんですけども、それでもこの安心して帰れる家があるから、実は旅行というものは楽しいんじゃないでしょうか。旅行に行って、いつお帰りなんですか、ね、どちらから来られたんですか、いやいつ帰るか決まってないんですよ、帰るところもないんですよ、なんて言ったらですね、ちょっと警察に通報した方がいいかななんてことになると思うんですね。男はつらいよ、風天の寅さんもですね、もちろんこれは架空の話でしたけれども、葛飾柴又におじちゃんの家があってね、自分の部屋があって、帰るところがあるから彼は安心して、あちこち旅をしてですね、恋をして、そして破れて、帰ってきておじちゃんと喧嘩をしてですね、でまた出ていくと、葛飾柴又に家がなかったら風天の寅さんは本当につまらない話になってくるんですね。旅が楽しいというのはそこにも帰ってくるところがからではないかと思うんですね。家というのはそのように私たちが安心して暮らし、そしていろんなことがあってもそこに帰ってきてくる、そういうものだと思うんですね。これが私たちが持っている第一の家である。また第二の家があると聖書は教えています。よく人生は旅だと言われますね。有名な松尾芭蕉、人生は旅であるね。彼ももちろんずっと旅をしていたわけではなくて、ちゃんと家を持っていたわけですけれども、私たちの人生は長い旅ですね。でもこの長い旅を終えて帰る家はではどこなんでしょうか。皆さんはこの人生の旅を終えて帰るお家を、安心して帰ることのできるお家を持っておられるでしょうか。死んだ後のことはよくわからないから、あるいはどうせ考えてもわからないから考えないことにしよう、そう思ってはおられませんでしょうか。しかし聖書にはですね、私たちがこの地上の旅を終えて安心して帰ることのできる家があると記されております。先ほども読んでいただきましたけれども、ヨハネによる福音書の14章2節と3節にこういう言葉があります。これはイエス・キリストの言葉ですね。私の父の家には 住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。イエス・キリストは私の父の家には住むところがたくさんあると言われました。もちろんこれは、私たちが住むという意味ですけれども、そこにやがて私たちを迎えてくださると約束をしておられるわけです。しかし私たちを迎える前にですね、この私たちが入るための準備を用意をしに行くと言われているんですね。私たちがそこに住むためには用意が必要である、準備が必要であるというのです。それは果たしてどんな準備でしょうか、どんな用意でしょうか。それは実は私たちはこの天の家に住む資格を持っておりませんでした。人間はこの天の家の主である、イエス・キリストはここで父と言われておりますけれども、この天地万物をお作りになった神に作られた被造物でありました。神はこの世界を私たちに与えて、私たちがここで互いに愛し合い、そして互いに大切にしながらこの世界で生きていくようにお作りくださったわけです。しかしどうでしょうか、この世界を私たちは破壊し尽くしてしまおうとしています。もうすでに後戻りできないところまで来ていますね。自然を破壊しました。また人間同士はここで、いがみ合い、争いと殺戮を繰り返して、本来ないはずの境界線を作ってですね、この狭い地球で領土の奪い合いをし、資源の奪い合いをしております。また誰もが自分の利益を求めて、そして誰かを苦しめていることには知らんぷりをしている。そのような私たちが清い天の家に入ることなどできようはずありません。しかしそのような私たちをもこの天の家に入ることができるようにと、イエス・キリストはその準備をしてくださったんです。それは私たちの身代わりとして、私たちに代わってこの神の裁きを受けることでありました。本来私たちが受けるべき裁き、この罪に対する裁きをですね、イエス・キリストは十字架の上で受けてくださいました。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったと、ローマの信徒への手紙という聖書の言葉の中にあります。本来私たちがこの罪の罰を受けなければならない、しかしイエス・キリストがそれに代わって私たちの代わりのために死んでくださった、十字架の上で死んで私たちの身代わりとなってくださった、そのイエス・キリストの十字架の上に私たちは天の国に、天の家に入ることができるようになったというのであります。御子を信じる人は永遠の命を得ていると聖書に書いてあります。永遠の命を得ているというのはすなわち天の家に住む資格があるというんです。イエス・キリストはこの罪深い私たちが地上の旅路を終えて永遠の天の家に住まうことができるように、私たちのために死んでくださったんです。私たちのために、私たちの代わりに私たちが受けるべき裁きを受けてくださったんです。この方を信じることによって私たちは天の家に住む、その資格が与えられるというんですね。私たちはその天の家に住む資格など持っておりません。でもイエス・キリストのゆえにその資格が与えられるというのであります。また イエス・キリストは先ほどの言葉の中でこう言っておられます。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎えるって言うんですね。戻ってきてあなた方を私のところに迎える。私たちが死んで勝手にその探していくわけではない。イエス・キリストが私たちを迎えてくださる、この永遠の天の家に迎えてくださるというのであります。これが二つ目の家です。私たちのこの地上の旅路を終えて安心して帰ることのできる家、その家の予約をしていただきたいんですね。今日はこの昇天者の記念礼拝ですけれども、昇天された方々は皆さんこの地上におられる間に天の家の予約をしておられて、そして今はこの永遠の天の家で安らかに過ごしておられます。皆さんはこの地上の旅路を終えて安心して帰る家をお持ちでしょうか。聖書にはもう一つ大切な家があるというふうに教えられています。それはですね、この教会です。もちろん建物のことではありません。この人の集まりですね、教会です。教会は、まあ、言うなればですね、この天の家に行くまでの間のこの地上の神の家なんですね。教会は神の家族が共に住む家であります。この地上の旅にはいろいろな困難があります。一人では背負いきれない問題も重荷もあるでしょう。でもそれらをお互いに共有し合い、お互いに背負って助け合っていく、そしてみんなで、天の家に行きましょう、まあ、言ってみればツアーみたいなんですね。天国にの家に帰るための皆さんツアー客なんで、ファイナルは私が三角の旗を持って持たせていただいているわけで、こっちですよってですね、途中でどっか行っちゃう人とかですね、なかなかお手洗いから帰ってこない人とかいるようですけれども、まあでも私の仕事はそうやって、お一人ずつこの天国にお返しすると、天の家に帰っていただくということで、まあ、やがて私も帰っていくわけですけれども、日曜日の礼拝にですね、毎週皆さんここに集まって来てくださるわけですけれども、この日曜日の礼拝ここに集まって賛美歌を歌い、聖書の言葉を聞いてですね、ちょうどその日曜日の礼拝に来るとですね、こう1週間の旅が終わって帰ってきたような、多分そういう気持ちをね、皆さん持たれると思います。なんか教会に、日曜日教会に来るとほっとして眠くなるね、安心してね、ああ1週間の旅路が終わったなってですね、そういう方もおられるでしょう。それは素晴らしいことです。なぜ教会に来るとホッとするかというとですね、ここは安全な場所なんですね。神に守られている場所なんです、教会というところ。この世界はいろいろな教えがあったり、流行があったり、思想があったりですね、誘惑があったり、たくさんのこの まさに罪の支配する世界ですから、ここで生きていくということは大変なことですね。いろんな問題はあるでしょう。でも教会の中には、教会というところはですね、神が守っておられる場所です。私たちが天国に入ることができるように、自分の命をさえ惜しまずに与えてくださる、このイエス・キリストの愛が満ち溢れているところです。もちろん完全な場所ではありません。いろいろと問題も教会の中にもありますけれども、それでもお互いの愛によって一つにまとまってですね、みんなで天国に行きましょう、そういう場所であります。昇天された方々は皆さんこの日曜日の礼拝に来る、そしてまたこの教会の一員であるということを本当に喜んでおられました。先ほども話しましたが、昨年の5月に昇天された山崎陽子さんですね、こちらにご主人と息子さん娘さんがいらっしゃいますけれども、 聴覚障害というですね、障害をお持ちでした。さらにですね、この被爆をしておられたがために、いろいろなですね、病気を持っておられて、晩年は本当に入退院を繰り返すような日々でした。で、だんだんこう目もですね、見えづらくなってこられておられましたね。で、まあ、今も長岡さんが通訳をしておられますけれども、この通訳をする手話がよく見えなかったんですね。それで、その奥さんの隣でご主人がですね、その手話通訳を見て、またご主人が手話をする。本当にこの目の前のご主人の手話を見ながら、毎週の礼拝のこの聖書のお話を聞いておられたのをよく私も覚えております。聖書の中に、人はパンだけで生きるものではないという言葉があるんですね。皆さんもご存知だと思いますが、その後にこう続いているんですね。神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、パンだけで生きるんじゃないんで、神の言葉によって人間というものは人間らしく生きていくんだと、人間として生きていくんだと。この神の言葉が語られるところがこの教会であります。神の言葉によって私たちはこの地上の歩みを正しく生きていくことができるんです。山崎さんは見えづらくなった目でも一生懸命にその聖書の言葉、神の言葉を聞こう、見よう、いや食べようとしておられた、そのような姿を忘れることができません。また昨年の11月に昇天された小林千恵子さんも本当に教会に来ることを楽しんでおられました。私がそのメッセージをして説教をさせていただいてですね、おそらく一番一生懸命聞いてくださっていた方です。私にとっては最大のファンを失ったという感じですね。一生懸命私の方を向いてですね、話を聞いてくださっておられました。その姿が今でも忘れられません。なかなかあれだけ一生懸命聞いてくださる方がおられて、まあ催促してるわけじゃないんですけれども本当に私もですね、励まされました。またご自分の家族を大切にされてですね、3人のお子さんを育てられて教会にも来ていらっしゃいますけれども、そしてお子さんが育てられたとは、この教会の子どもたちを育てたいということで、教会学校の先生もしてくださいました。私の息子たちも大変お世話になりました。この街道にですね、小林さんや山崎さんがいらっしゃらないのは本当に不思議な気持ちですね。でも今は私たちより先に天の家に帰っておられるんですね。どこに行ったかわからないということであれば、私たちはこんなに心安らかに彼らのお話はできないと思います。またこちらにいらっしゃる皆さんのご遺族皆さん、そうですね、こうして集まって私たちもそこに行こう、そういうこの気持ちを持てるということが幸せなことじゃないでしょうか。皆さん、この地上の旅を終えて帰る住まいを皆さん準備しておられるでしょうか。いや、私はまだまだ当分先だと思わないでください。皆さんの持ってらっしゃるリストを見てください。人の寿命は分かりませんよ、ね、私のおばあちゃんみたいに101歳まで生きた人もいれば、10代で亡くなった人もいるんです。誰も分からないんです。ちゃんと予約をする必要があるんですね。昔からこの国では死者に旅支度をさせたんですね。最近はあまり 見ませんけれども、この白装束を着せて、このなんか手につけるやつ、なんていうんですかね、キャハンっていうんですか、それとわらじを履かせて、そしてお金を持たせたんですね。地獄の沙汰も金次第という三途の川の渡り地でですね、お金を持たせて棺に入れたんです。それはまさにですね、死んだらこの旅が始まるんだ、もうこの地上の生活が終わると新しい旅が始まる。それはどこに行くかわからない、この当てどのない旅が始まるんだ、そういう気持ちがその葬り方に現れていたんじゃないかと思うんですね。イエス様を信じる者にとって死はこの世からの旅立ちではないんです。よくこの 旅という言葉を使うんですけれども、決して主は旅立ちではありません。いや、むしろこの世の旅を終えて帰る、これが死である。しかもそこには私たちのために十字架にかかって死んでくださったイエス様がおられて、私たちを迎えてくださるということですね。皆さん、お家に帰った時に迎えてくれる人がいるというのは幸せなことですよね。一人暮らしの方はつらいですね。私も一人暮らしをしていた経験がありますけれども、帰ってもですね、電気がついてない、冬なんかね、ぬくもりのない冷たい家に帰る、食べるものもない、なかなか辛いもんですね。でもそこに誰かがいて迎えてくれる、明かりがついている、食事ができている、帰ったらお帰りなさいと言ってくれる。最近私の家ではお帰りなさいと言ってくれるのは犬です。女房が言ってくれないわけじゃないんですけれども、まあ、子供たちはお帰りなさいと言ってくれなくもないんですが、こう犬がですね、ものすごいお帰りなさいをしてくれるんですね。私の足元にですね、こうやってきて、こうやってね、盛んに私を歓迎してくれる。癒されますね、本当に。ああ、よかったな、犬飼ってなんて思ってますけれども、まあ、それ犬は単に私が餌をやるので、それを期待してるだけなんじゃないかと思うんですが、あ、帰ってきたな、家に帰ってきたなという気がしますね。まあ、そこにまた子供たちもいて、そのやっぱり、自分の帰る家があるということは、それに何よりも幸せなことです。この人生の旅を終えて、イエス・キリストは迎えに来る、戻ってきて、あなたを私のもとに迎えるというんですね。どっか知らないところに行くわけじゃないんです。皆さんが一人で旅立つわけではないんです。イエス・キリストはあなたを迎えてくださるんです。そして、先に天に帰られた皆さんのご家族、この教会のお友達も、そこで待っておられます。会いたい人がいますね。たくさんの会いたい人が増える一方で、あちら減りません。こっちが減るばっかりですけども、こっちも増えてほしいと思いますが、ね、どうかこの安心してこの地上の旅を終えて帰るこの天の家を皆さんお持ちいただきたいと思います。教会というところは、その天の家に帰るまでの間の神が与えてくださった小さな家です。鉄道の駅にはですね、この英語では2つの言い方があるんですね。駅というと、まあ、ステーションというふうに普通言いますけれども、ターミナルという言い方があるんですね。ターミナルという、飛行機はターミナルという、このターミナルというのは、線路が終わりのところをターミナルという、そこから向こう行かないところはターミナルですね。で、つながっているところはステーションというんです。間違ってないですよね、まあ、多分そうだと思うんですが、まあ、ターミナルケアなんて言い方はしますよね。あれはもうこの地上の、まあ、旅が終わる、生涯が終わろうとすると人のケアのことをターミナルケアと言うんですけれども、もうそろそろ先がないということですが、ターミナルという言葉とステーションという言葉があるんですね。まあ、三滝駅はステーションですね。壁線の最終は今壁ですから、壁は、あんな小さいですが、一応ターミナルなんですね。まさにこの天の家はですね、私たちの人生にとってはターミナルです。そこが終着点です。でもそこに行くまでに私たちにはステーションがあるんですね。教会はまさにそのステーションなんです。いきなりターミナルにボンと入るというのはですね、これはなかなか難しいことです。本当にターミナルに向かっているかどうか、この線路がちゃんと天の家に向かっているかどうかということを、どうやって私たちは確認することができるんでしょうか。行ってるつもりでも全然違うところに向かっているかもしれません。そういうことがないようにこの教会というものがあるんですね。皆さん、どうか日曜日のこの教会の礼拝にいらしてください。年に1回来ていただくことも大変ありがたいんですけれども、ぜひ、毎週の礼拝にいらしてください。そして、自分が間違いなくターミナルである天の家に向かっているということを確認していただきたいんですね。この戻ってくる家が毎週あって、そして最終的に行く家が決まっているというとするならばですね、私たちのこの人生の旅路は 安心して過ごせると思います。いろんなことがあっても教会に来て悩みを分かち合って祈り合って、そしてまた1週間を過ごして、その繰り返しとして最後に天の家に行く、なんと安らかなですね、人生の旅ではないでしょうか。皆さんにぜひこのただご自分の家だけではなくてですね、やがて行く天の家と、そしてこの地上にあるこの神の家、この3つの家を持っていただくように今日はお勧めをさせていただいて、私の話を終わりたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、今日は年に一度の昇天者記念礼拝をこうして持たせていただきまして感謝をいたします。私たちの教会、この地上の神の家を住まいとして、そして今は天の家に住んでいらっしゃる大勢の方々を思いながらも、今日はひとときでございました。私たちはいつこの地上の旅路を終わるか分かりませんけれど、しかしこの旅路を本当に有意義で、また正しいものにするために、私たちの先輩がそうであったように、この神の家、教会を大切にし、そして行くべき天の家をきちんと備えて、与えられた人生の時を過ごしたいと思っております。神様どうか、やがて間違いなく私たちの家族と天の家でお会いすることができるように、私たちにその備えをさせてください。またいろいろな本当に難しい時代であります。自分が正しく生きているのかどうかさえわからないような時代です。このような時こそ、この地上の神の家である教会につながり、聖書の言葉を通して、また神様と神を信じる人たちとの交わりを通して、私たちの生き方が正しく導かれていくように、この地上の神の家である教会をあなたが祝福してください。また今日来てくださいましたお一人お一人の方々のその人生の旅路をあなたが守ってくださることを感謝いたします。あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光であると聖書にあります。あなたの御言葉が私たちのこの暗闇の世界の中にあって足元を照らし正しく導いてくださいます。どうぞ一人お一人に神の言葉がとどまりますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。